DJ テリーのこの時この時間この瞬間、
ゴーゴーカレー、ゴーゴーカレー、あーあなたのために。カレーも桜色のピンクに染まる4月です。どうもご機嫌いかがでしょうか。 DJ テリーです。 DJ テリー、この時この時間この瞬間。この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に、楽しんでもらったり、ためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー、DJ テリーがお送りするトーク番組です。今回はスケジュールの都合上、リモート収録のお届けになります。聞きづらいところもあると思いますが、あらかじめご了承ください。しかし、だいぶ暖かくなってきましたね。この時期テリーは江ノ島 DJ の人集めや準備で、気持ちは夏のプレリュードが早くも流れてますよ。冒頭でも歌ったけど、久しぶりにゴーゴーカレー食べたら、これがまた美味しいんすよ。金沢カレーはじっくり煮込んだ真っ黒いカレーソースにロースカツとキャベツが入ってるんです。まあそれに近いカレーで言えば大阪の千葉カリーですね。千葉カリーの筋ネギカリーも絶品なんですよね。でもやっぱりカレーといえば、今や全国的に有名になった新潟のバスセンターのカレーです。立ち食いそば屋にあるカレーがうますぎて、全国に爆発的な人気が出て、まあ何度かテレビでも取り上げられてるしね。まあテリーが小さい頃は立ち食いそば屋のサイドメニュー的な感覚で、まあ確かに美味しいんだけど、こんな人気になるとは当時思いもしなかったよ。ほんとびっくりです。まあそれで最近だと、あのゴーゴーカレーよりもあのココイチのカレー食べてね、あの手仕込みのささみカツカレー、外食で一度カレー食べるとしばらくハマっちゃうんすよね。店内でささみカツカレーを食べてて、まあサクサクした食感とカレーが絡み合ってうまいなーって一人で楽しんでいた時に、まあお客さんが入ってきたんです。まあそりゃテリー以外にもお客さんは来るじゃないですか。で見たら、そのお客さんの買い物帰りなのか、まあ両手が塞がるほど荷物いっぱいなんですよね。まあ2リットルが6本ぐらい入った段ボール1ケースと、まあ食材かなんか入った買い物袋が2袋。まあ飲食店の買い出しでも行ってきたんかと思いながらついつい見てたら、まあ店員さんもお客さん来たからお好きな席どうぞって案内するんですよ。そしたらそのお客さん、いや、テイクアウトで。いやいや、持ち帰れねえでしょ。そんなワンケースの段ボールと買い物袋2袋も引っ提げて、どうやってテイクアウトすんの？もう店内で食ってけよ。まあ、びっくりして美味しく食べてたささみカツカレーのスプーンも一瞬止まったしね。まあそんで結局テイクアウトしたもんだから、しかも2袋も。なんだこれ、頼まれたオーダーだったのか、テイクアウトになったんでしょうね。まあ、そんな手荷物いっぱいでカレーをテイクアウトするときは、カレーパンマンを呼んで迎えに来てもらいましょう。そんなわけで、カレーの調理に玉ねぎを舐めながらに切り刻んで、ゴーゴーカレー、ゴーゴーカレー、あなたのために。DJ テリー、この時この時間、この瞬間。今回も元気よくスタートでーす。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
テリーのミュージックタイムセール。
このコーナーは私自身のおすすめアーティストをテリーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し覚えていただきたいというコーナーです。さて本日ご紹介するアーティストはこちらでございます。桜シャドウから出てくるナンバーワンロックバンド、ナンバーガールのご紹介です。リスナーの方ご存知でしょうか。でナンバーガールは1995年に結成した孤高の4人組オルタナティブロックバンドです。ロックを愛する人ならナンバーガールは欠かすことができないロックバンドでしょう。先に結論から言うとナンバーガールはすでに解散しています。2002年に解散して2019年に再結成すると2022年に再度解散しています。ナンバーガールのロックが愛してやまないファンからの声で再結成の動きとなり、再び解散するも消えることのない愛あるファンは根強く存在しています。90年代から2000年代ってなんだか武骨ながらもロックが流行したし、面白いバンドがたくさん出てきましたよね。まあ、テリーが思い浮かぶ代表的なのはやっぱりミッシェルガン・エレファントとブランキー・ジェットシティ。1980年代に流行していたハードロックやポップスに代わって新しいムーブメントが登場した時代にナンバーガールも登場して、今の時代と世代へのパイオニアとなっています。それでは愛してやまない愛情を爆発させてください。ナンバーガール、館内放送に合わせて放送しますので見てください。ようこそミュージックゼロチャンネルへ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいま番組コーナーテリーのミュージックタイムセールにておすすめアーティストのご紹介を申し上げます。ロックの少女はナンバーワン、いやオンリーワン、ロックバンドナンバーガールのご紹介です。ボーカルギター向井修徳、ギター田淵久子、ベース中尾健太郎、ドラム秋と稲沢の4人組オルタナティブロックバンド。1995年福岡で結成すると、地元のイベント開催やカセットテープの自主制作などの活動を経て、1997年ファーストアルバムスクールガールバイバイをリリースし、1999年にシングル透明少女をリリースしてメジャーデビュー。聞く人の心を揺さぶっては震わせて、体の芯から熱い情熱を込み上げさせてくれるナンバーガールのロックシーンは、コアなファンが全国から集結する。ジャンルを問わず、様々な世代のミュージシャンやバンドがナンバーガールから影響を大きく受けて、ロックのナンバリングが日本中に浸透していきます。気合全開のロックを奏でるナンバーガール。桜舞い散る季節に桃色作戦で狂っちまおうぜ。ぜひご興味ご関心のあるリスナーの方は YouTube や Google サイトにてご検索くださいませ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この後も引き続きご視聴をごゆっくりとお楽しみくださいませ。いかがだったでしょうか。ナンバーガールと聞くと一見ガールズバンドのようなイメージを持ちますが、ギターの田淵久子さんを含めた男女混合バンドなんです。バンド名の由来は、もともとボーカルギターの向井さんが、タクロク時代に名乗っていたユニット名がビートルズの編集版アルバムから命名したナンバー5で、その後バンドを一緒に組もうとした人たちが以前やっていたバンド名がニール・ヤングの曲カウガール・イン・サンドとから命名したカウガールであったため、これらを合体させたのがバンド名の由来となっています。ファンの間ではナンバーガーって言われてますよね。コーナーの冒頭でもお伝えしましたが、ナンバーガールは解散しても消えることのない愛あるファンは根強く存在しているんです。もちろん2022年に再度解散して3年ほど経過した現在でもナンバーガーへの愛は消えることはありません。それはやっぱりナンバーガーのロックがファンにはもちろんだけど、様々なアーティストやバンドに大きく影響を与えているからなんですね。 例えばバンドではアジカンことアジアンカンフージェネレーション、ザ・ノーベンバーズ、アートスクール、リンとしてしぐれ、ベースボールベア、アーティストだと椎名林檎、星野源、ユイといった豪華バンドとアーティストがナンバガカから大きく影響を受けたと公言しています。これらを踏まえると、たとえ解散したとしてもナンバガのロックは様々なところで生きているし、様々なところでナンバガロックは継承されているんです。まあ当然だけど、生でナンバガのライブはそりゃ見たいですよ。まあ再度にわたって再結成するなんて情報は何もありませんが、まあ今までのライブはロックフェスで熱狂と歓喜が融合して大旋風を巻き起こしているんです。で、オフィシャルグッズでそんな怒涛のライブ映像集が販売されているんで、未来のナンバガがいつの日かライブが刊行されることを祈りながら、過去のナンバガライブを見て、ロックを永遠に愛し続けていきましょう。はい、といったところで、テリーのミュージックタイムセール、ナンバーガール、をご期待ください。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、そしてその他のアプリでお聞きの皆さん、こんにちは。役者をやっているハルキナです。ハルキナだ乗ってきな。この番組は役者をやっている私ハルキナが、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒に、せーの、乗ってきな
ミュージックゼロチャンネル。
あなたならどうする。
石田あゆみさん、あなたならどうする。こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードで、こんな時あなたならどうするを私テリーがお答えします。真面目だったり、時には大喜利みたくお答えして参考にしてもらったり楽しんでもらおうというコーナーです。さて、4月に入った、大喜利のお題は本日こちらになります。警察官だらけのお花見はきっとこんな感じ。どんな感じ。まあ警察官がね、白昼堂々と花見するのことなんてないと思います。もしやってたとしてもね、正体明かせないですからね。とはいえ、警察官だらけのお花見ってどんな感じになるんでしょうか。早速ご紹介しましょう。まず最初はこちらです。警察官だらけのお花見はきっとこんな感じ。どんな感じ。アンパンと牛乳で一晩場所取りよろしくね。出ました、張り込み定番の食い物。必ず一口食べたらすぐに事件が動くってオチだよね。まあ、花見の場所取りでもアンパンと牛乳だけはちょいと、いやちょいとじゃないね、もう結構かわいそうだと思うけど、まあこれも一口食べたぐらいに事件が動くんだよね。花見の場所奪われたり、強風でブルーシート飛んでったりしてね。で、場所の取り合いで通報が来るかもしれません。警察官の場所取りはね、まあオチオチしてられないかもしれないですね。とはいえ、アンパンは粒あんだと小豆の粒が歯に挟まることがあるので、アンパンはこしあんと牛乳は一気飲みできるように瓶で差し上げてください。はい、どんどん行きましょう。では次はこちら行きます。警察官だらけのお花見はきっとこんな感じ。どんな感じ。はよ、酒継がんかい、これ。公演前まで出迎えんかい。完全に丸棒の皆さんじゃないですか。もう警察組織の中で反社会勢力が絡む事件の捜査を担当する、いわゆる丸棒。もう反社の方もびっくりのこわもて集団です。しかも、はよ、酒継がんかい、これは。もうパワハラワードだし。まあこんな中で飲んでも怖すぎて酔えないし、反社の方の花見の方がまだ気が楽だと思えるくらいだって、まあ、反社が堂々と花見してたらそれはそれでアウトですけど、まあ咲いてる桜も怖くて満開になれないよね。まあこんな怖いお花見は、まあ組事務所に令状を持って家宅捜査しながらやってください。はい、 はい、ではお次はこちらに行きましょう。警察官だらけのお花見はきっとこんな感じ。どんな感じ？桜ってのは綺麗なもんだな。
なんじゃこりゃ。
太陽に吠えろのジーパンか。名作、名台詞、名俳優、三拍子が揃った刑事ドラマ太陽に吠えろ。ジーパンデカを演じるのはあの松田優作さんです。警部を務めるのはボスこと昭和のいぶし銀石原裕次郎さん。でマカロニデカは証券こと萩原健一さん。スニーカーデカはスクールウォーズで有名な山下真嗣さん。マイコンデカは今やバラエティでも活躍中の石原良純さん。これも挙げたらキリがないほど超有名な実力俳優が揃っています。会場に何人くらいの警官たちの花見が開催されているのかそれはもうわからないけど、もうみんなで
なんじゃこりゃ
ってやってたらおかしな集団がいるので、まあ逆に通報されて警察来ちゃうんじゃない。これはだからもう警察のね、所轄内で
なんじゃこりゃ
選手権でもやってください。はい、ではお次は、じゃあこちらに行きます。警察官だらけのお花見はきっとこんな感じ。どんな感じ？ミニスカポリスたちの桜花園遊会。はいはいはいはいはい、テリー行きまーす。絶対行きまーす。必ず行きまーす。天変地異が起きようと何が何でも行きまーすって自分で言ってて必死か。でもこんなん花より団子なんてまさにこのことですよ。花より花ですよね。まあおそらくめちゃくちゃギャラリー集まるよ。ミニスカポリスたちもお花見どころじゃないっね。もうギャラリーも多すぎてミニスカポリス見えないよ。これ有料化にすればかなり回収できそうな気がするけどどうでしょうか。まあチケットの抽選倍率がかなり高くなりそうです。まあ頑張ってミニスカポリスのチケットを手に入れてください。まああとそもそも天変地異起きたら園遊会は中止だけどね。はい。でお次はこちらに行きましょう。警察官だらけのお花見はきっとこんな感じ。どんな感じ？さっきから飲み放題食う放題しやがって。この桜吹雪が見覚えねえとは言わせねえぞ。ゴミを放置するものをすべてヒットライド。え、まさかの遠山の金さん。なんか懐かしい。時代劇遠山の金さんで杉良太郎さん、高橋秀樹さん、松方弘樹さんの大御所俳優がやってましたね。まあ金さんはね、当時江戸町奉行だった遠山金四郎影元っていう人物がモデルになっています。だから懐かしいって言っても人物自体が江戸時代の人だからね。もう時代劇のルーツまで遡ると懐かしがるどころじゃないくらい昔の話です。とはいえゴミを放置するのは桜もお天道様も許さないので、そんなのはひっとらえて市中引き回しの刑にしちゃいましょう。はいはい、ではお次はこちらです。警察官だらけのお花見はきっとこんな感じ。どんな感じ？パトカーで花見スポット封鎖できません。レインボーブリッジ封鎖できませんみたいに言うなって。小田裕二か。そりゃパトカーで花見スポット封鎖なんてできないよ。そんなんしたら大事件じゃん。もしか国家権力を使って花見スポットを、まあ、閉鎖と見せて公園ごと貸し切るっていう魂胆ですか？あらゆる全勢力使ってますね。事件は会議室で起きてるんじゃない。現場で起きてるんだ。まさに桜に例えたら間違いありません。桜は現場でなければ咲かないし感動も得られません。江ノ島だってそうですよ。お花見では警察官の警察官による警察官のための織田裕二モノマネ選手権をやってください。織田裕二がリアル警察官のお花見に来たー。はい、じゃあお次はこちらに行きましょう。警察官だらけのお花見はきっとこんな感じ。どんな感じ？警官たちの聖望にテキーラ注いで、ほらほらほらほら、乾杯！ホストクラブか。夏の海の家でもそんなノリあるぞ。帽子にテキーラ入れて飲むなんて、優勝した力士がでっかい杯でね、なんかあの酒飲むみたいになってんじゃん。まあ大相撲の3月場所でも優勝したんでしょうか。 まあ大相撲はねテキーラじゃないけどね。まあてか警官の帽子でテキーラは量が結構多いんじゃない？そんな一気とかしたら危ないよ。ノリでもそんな無茶しないでね。警察官がそんなノリで飲んでたらね、周りは逆に引いちゃうよ。まあよくわからないけど、警官のね、対応が、得意げのやつは乗っかってくるだろうね。まあこれは間違っても、白バイ隊員のヘルメットではやらないようにしてください。はい。じゃあお次はこちらに行きましょう。警察官だらけのお花見はきっとこんな感じ。どんな感じ？両津勘吉大暴れ、大原部長の怒りで大火の元に沈む。こち亀やん。もう次回予告みたいに言うなって。まあ、両さんとしてはあるあるかもだけど、現実はもちろんあるあるじゃないよね。まあ、こち亀好きなら両さんが花見で酒飲んで暴れるのはなんとなく想像つくし、大原部長のお怒りも想像できるよ。もうめちゃくちゃ暴れるからね、両さんは。旅館でもね、あの、建物破壊して、他の宴会場に嫁ったり、まあ、野良猫がね、食べ物盗み食いしてたら、平気で拳銃ぶっ放したり、まあ、むちゃくちゃです。まあ、今の時代だとこの描写は表現するのは難しいんじゃないですか？まあ、でも、こち亀は感動する人情話とかの回もあって、まあ、人間臭いテリーにとっては、こち亀もりょうさんも大好きですね。大暴れされると困るけど、りょうさんと飲みに行けたら楽しいと思います。はい、じゃあ、といったところでテリーはミニスカポリスを追っかけて、あ、いやいやいや、あの、井の頭公園の池でスワンボートを一人で漕いでくるので、このコーナーを降ろさせていただきまーす。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど。トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トライトライニーチェ、いつかの少年。それでも続きを。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トライトライニーチェ、いつかの少年。
ミュージックゼロチャンネル。
さて、番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。まずですね、先月やっぱりショッキングなことが一個起きまして、3月の、まあ、半ばくらいですかね、歌手の石田あゆみさん、こちらがね、ちょっとどうしてもお亡くなりになってしまって、まあ、なんでこんなこと言うかっていうと、大喜利のコーナーですよね。あなたならどうする？石田あゆみさん、あなたならどうするを、こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。っていうのでね、テリーのラジオはまあ去年で、7年経ちましたけど、7年間これをもう言い続けて、非常にね、石田あゆみさん、世代ではないんですけど、なんか思い入れが強くなっててね。で、もともとはね、このあなたならどうするっていう歌のフレーズから、大喜利を作ろうっていうのがきっかけで、かつね、母親も当時石田あゆみさんが結構好きでね、テレビで見たシーンいっぱいあったから、このあなたならどうするっ っていう石田あゆみさんのね、フレーズが子供の頃からすごい印象に残ってて、それが今でも生きてて、まあこんな大喜利コーナーがもう7年も続いて、いろんなネタが作れて、いろんな回答が生まれたっていうのがあるので、非常にびっくりしたんですよね。まあ直接ファンでもないし、まあもちろんね、親族とかそういうのでもないし、でもっと言ったら、さすがにテリーも世代とはちょっと違うけど、違った形で、ずっと石田あゆみさん、あなたならどうする言い続けてきたことによって、まあすごい逆にいろんな形での思い入れは強いですね。まあそういうところでちょっとショッキングなことが起きましたっていうのでね、まあ本当ご冥福お祈りしますっていうのと、まあ改めてこの石田あゆみさん、あなたならどうする、あなたならどうするっていうのはね、もちろんね、ここをまた言い続けていきたいと思います。はい、そしてですね、番組では、コーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集。ミュージシャン、役者さん、その他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。X アカウントは、テリー、アンダーバー、チャイルドです。このミュージックゼロチャンネルホームページのテリーの番組紹介から X アイコンがありますので、そこからでもアクセス可能です。皆さんからのご返事お待ちしております。まあ、ちょっとね、エンディングで石田あゆみさん、まあ、個人的にね、コーナーをずっとやってきたんで、ちょっと思い入れ深く、ちょっとしみっとしたかもしれないですけど、また、5月、6月、7月、いよいよ今年も夏が待っています。まあ今ね、人集めですごい忙しいですけど、やっぱりね、夏好きにはこの時期たまらないんですよね。いろんな準備は個人的にもあるんですけど、夏に向けてバイオリズムがどんどん上がっていくこのテンション。まあ夏好きだったらなんかわかりますよね。これからのゴールデンウィーク、来月ね、長期連休またどこか行く方もいるかと思いますけど、まあ十分にね、そこは気をつけて事故など起こさないように楽しんでてほしいなと思います。はい、そして番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、M、アンダーバー、Z、アンダーバー、チャンネルです。X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は、In Reality the Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは、石田あゆみさん、ご冥福を祈って本当にありがとうございました。これからも石田あゆみさんの名前を借りて、このコーナーを続けていきたいと思います。そして、最後まで聞いてくれたあなたに、Have a nice day!